差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩。主は天から見つめ、すべての人の子らをご覧になった。座しておられる住まいから、地に住むすべてのものに目を注がれた。唱詠539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの大きによりて我が諸々の咎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとされるかも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を孕みたり、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見前より捨てたもおなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもおなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に帰り来たるべし、
神よ我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の起きようかわん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば私汝の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪を喜びたまわず、
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる悔しい心を楽しめたもまじ。
賛美歌467番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせあるる唯一の神は、 父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、このからざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより見されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書10章13節から16節まで、新約聖書81ページになります。マルコによる福音書10章13節以下。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。以上です。天の父なる神様、この週の初めの主の日、 私たちの健康を支え、礼拝へと集うさまざまな障害を取り除いてくださって、この礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。主キリストが私たち一人一人のために十字架にかかってくださり、復活をしてくださいましたから、このようにあなたを礼拝することが許されていますことを感謝いたします。私たちの一週間の歩みを振り返るとき、日常の忙しい生活の中で自分中心となり、あなたの御声に聞き従うことを忘れてしまうことが多くありました。罪があなたの御声から私たちの耳を塞ぎ、なすべきことから心を遠ざけ、自分の思いを優先させてしまいました。あなたから与えられておりますものに不満を持ち、人を妬んでしまいました。人の弱さに思いを向けることなく、人の心を傷つけたこともありました。そのことで自分の心も傷つけてきました。どうか私たちの罪を許してください。それでもなおあなたはそのような私たちを主の体なる教会の礼拝へと招いてくださいました。主に結ばれている者は罪に定められることはないということを思い起こさせてくださいました。感謝をいたします。どうかこの礼拝で捧げる私たちの賛美と祈りを憐れみを持って受け入れてください。この安息の日に肉体だけでなく霊においても新しくされますように、聖霊を豊かに注いでください。洛北教会が主を礼拝する群れとして、主の福音宣教の器として用いられますように、御言葉に立ち礼拝を中心として伝道する教会として、先立って歩まれる主を共に仰ぎつつ、共に祈りを合わせて歩んでいくことができますように。森里牧師が休暇中の洛北教会の歩みをどうかあなたが導いてください。夏季休暇中の森里牧師の健康をあなたが支えてください。どうかこの礼拝の中心に復活の主がいてくださり、礼拝のすべてを導いてください。本日説教する井上直執事をあなたが強めてください。聖霊が働いてくださって、その口の言葉を用い主の福音を語らせてください。主の御声を聞くことができますように、主に向かって私たちの耳と信仰を整えてください。主を信じ、あなたの御栄えのために困難に立ち向かっている人にあなたの御支えがありますように。私たちと同じように主を賛美している世界中の教会に支えと導きがありますように。とても暑い日が続いております。私たちの健康を支えてください。さまざまな事情で本日礼拝に来ることができなかった者の上に、私たちと同じ恵みが注がれますように。病床の中にある一人一人にあなたの慰めと癒しがありますように。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
これまでに主イエスはたくさんの病人を癒し、悩みや苦しみの中にある人々に希望と生きる力をお与えになりました。この日は人々が子供たちを主イエスのもとへ連れてきました。子供の健やかな成長を祈ってもらいたい、祝福してもらいたいと願うのは、我が子を思う親の気持ちとしては当然のことかと思います。そして人々が連れてきた子供たちですから、その数は決して少なくはなかったでしょう。ところが13節には、弟子たちはこの人々を叱ったとあります。理由は書かれていませんが、これを見てイエス様の弟子が人々を叱ったのです。忙しいイエス様を煩わせてはいけないとでも言ったのでしょうか。あるいは イエス様は人々の前で大切な教えを語っている最中なのだから邪魔をしてはいけないと遮ったのでしょうか。理由を考えればいくつも出てきます。もしかすると主イエスは病人たちの癒しをなさっていたのかもしれません。大変な問題を抱えた大人を相手にしているときに自分の子供を祝福してもらおうなんて何を考えているのか、そういうことだったのかもしれません。いずれにせよ弟子たちにしてみれば主イエスを守るために行ったことなのでしょう。ところが主イエスの反応は弟子たちの思いもよらないことでした。主イエスはここで弟子たちに激しい憤りを表されたのです。本日の御言葉には弟子たちに対する主イエスの愛と子供たちを軽んじる者たちに対する主イエスの激しい態度が示されています。14節の憤るという言葉は大変激しい言葉です。この言葉は福音書の中で最も古いと言われているマルコにしか出てきません。マルコを参照し書かれたとされるマタイやルカは主イエスに対してあまりに強烈なこの憤るという言葉を用いることを躊躇したのかもしれません。しかしマルコははっきりと憤る主イエスの姿を記します。主イエスはこの時烈火のごとく怒り弟子たちを叱りつけました。弟子たちはイエス様に叱られたことは何度もありますけれど憤られた、憤慨し激しい怒りを表されたというのはこの時だけでしたからとても印象深かったでしょう。しかしこの憤る感情にこそ主イエスの弟子たちを思う気持ちや彼らを支配している罪を憎む激しい思いが表されているのです。主イエスは弟子たちに子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならないと告げられました。そして16節にありますようにその子供たちを抱き上げて手を置いて祝福されたのです。人々が願ったのは主イエスに触れていただくことでしたけど主イエスはそれ以上の仕方で答えてくださり、そして神の国はこのような者たちのものであると言われたのです。けれどもここで注意しておかないといけないことは子供を大切にするというのは少しも当たり前のことではないということです。人類の歴史の中で子供が大切にされる社会が生まれたのは最近のことです。それまで子供というものは将来の労働力としか見られていませんでした。この当時のユダヤも子供を一人の数として扱われることがなく軽んじられていました。極端に言えば子供は何もできない手がかかる邪魔な存在だったのです。しかし育てなければ将来の労働力を得られない、だから育てる、生産性や労働力で人を消化すればそういうことになってしまうでしょう。またユダヤでは神の掟と戒めをよく学んでいない子供たちは神の国には入れない、救われないとまで考えられていました。だからしっかり教育しなければならない、それが教育を重んじるユダヤの伝統を生み出しました。弟子たちもまた子供の扱いに関して非常に乱暴だったのだと思います。弟子たちの中には漁師であった者もいました。腕は太く彼らは子供たちの組根っこを捕まえ軽々と主イエスから引き離したでしょう。しかし主イエスはそうではないと言われたのです。この主イエスの発言はこの時代の考え方をはるかに超越しています。確かに子供は何もできない、役に立たない、手がかかるだけ、しかしその子供には神様の愛が注がれている、神様が大切なものとして重んじておられる、そこに目を留めなければならない。主イエスは自ら子供を祝福することによって弟子たちに、私たちに教えてくださったのです。イエス様が 子供を祝福された。イエス様が子供を私のところに来させなさいと言われた。だから教会もまた子供を祝福するのであり、親は子供たちを主イエスの教会へと日曜日ごとに連れていくのです。教会において子供を祝福し、子供を大切にするのはごく普通のこと、当たり前のことです。そもそも日本において幼児教育を長く中心的に担ってきたのはキリスト教会でした。イエス様が子供を祝福されたから、そしてその御心はどの国でもどの時代でも変わることがないから、イエス様の愛が幼子たちに注がれているから、私たちがその愛を具体的に表す道具とされて、私たちは幼子たちを愛し祝福し大切にするのです。そこには子どもたちへの未来の投資や教育、ましてや将来の教会の担い手を育てるためでもありません。ただ抱きしめ祈り愛するのです。それだけなのです。私も教会学校の頃、先生に抱きしめられた記憶があります。それはとても温かく優しく嬉しい思い出であります。そして忘れてはならないのは、すでに神の国はこのような者たち、幼子たちのものだということです。子供は子供としてすでにそのまま神様によって受け入れられ祝福されているのです。主イエスは大人たちに視点の転換、常識の変更を迫ります。マルコによる福音書で一番初めに記されている主イエスの言葉は、悔い改めよです。視点を移し転換せよという意味です。予断や偏見や先入観にとらわれる私たちへの忠告ではないでしょうか。子供は決して半人前ではありません。人格を持ち尊厳のある一人の人間です。知識や経験、体力や能力では大人に及ばないかもしれませんが、逆に大人が失ってしまったもの、なくしかけているものを持っています。子供だからこそあるし、子供でなければできないことがたくさんあります。子供たちを来させなさいという主イエスの言葉を、ある翻訳は子供たちを解放させよと訳しています。これは原文では、子供たちを私のところへ来ることを許しなさいとなっていて、この許しなさいが捕虜などを解放するという意味を持っています。ですから、子供たちを捕まえていないで自由にさせてあげなさい、解き放ってあげなさいと訳せるのです。先ほど子供が大切にされる社会が生まれたのは最近のことと申しましたが、しかし今なお子供たちは完全には大切にされていない、解き放たれてはいない世界です。神様を忘れてしまった、神様を知らない生きづらいこの世界に向けて、主イエスの子供たちを解放させよというお言葉が聖書を通して響きます。主イエスキリストはそのようにおっしゃって、子供たちを抱き上げ手を置いて祝福されるのです。さて、主イエスは自分のところに子供を連れてくるのを妨げた弟子たちに憤ったのですが、その時に言われたのが、神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないという言葉でした。とても有名な言葉です。はっきり言っておくという厳かな導入の言葉によって弟子たちへの勧めがなされます。子供のようにとは、子供のように純真な汚れを知らないということではありません。子供は子供なりにやはり罪を持っています。聖書は子供に罪がないとは考えていません。私たちは詩篇51篇を悔い改めの詩として、先ほども礼拝のごとに購読しておりますけれど、そこには、我横島の中にありて生まれ、罪にありて我が母我をはらみたりきと告白されています。 これは私たちはこの世に生を受けた時から、母に産み落とされた時から、さらには母が私たちを身ごもった時から罪人であったということを告白しているのです。ですから子供の時は素直で純真で罪はなかったけれども、成長するにつれて徐々に罪を犯し罪人になったということではないのです。ここで主イエスが子供のようにと言われた場合、それは子供のように純真無垢に清らかにということではないということがわかると思います。そうではなくて、この子供のようにというのは、子供のように何もできないもの、ただ受けるしかないもの、そういうものを意味しているのです。自分はこれができる、こんなに頑張った努力した、そういうあり方で神の国へ入るのではない、何もないものとしてただただ神様の憐れみを受けるものとしてその恵みに預かる、そのようにしてでしか入ることはできないということなのです。子供は一人で生きていくことはできません。お金を稼ぐこともできない、食事を作ることもできない、つまり誰かの助けがなければ生きていけないのが子供です。でもだからこそ子供は信頼できる助け手が親であることを本能的に知っているのです。そして主イエスのおっしゃる子供とは、自分にとって親は特別な存在で、どんな状況にあっても親のそばにいることが自分にとって最も良いことであると知っている人と言えると思います。何もないものとしてただ神様を信頼し憐れみを受けるものが神の国を受け入れる人だと主は言われるのです。神の国はこのような者たちのものであると言って、決して子供を理想化して言っているのではありません。神の国は純粋に恵みの賜物であるがゆえに、人はただそれを受けることしかできません。子供のようにとは、ただ神の恵みをいただくしかないものです。口を開けて餌を求めるひな鳥のように、主イエスの祝福を受動的に受ける、その無力さと信頼を意味します。弟子たちは子供たちが主イエスのところに来るのを妨げました。子供たちはイエス様が語ることを理解することもできないし、騒いでイエス様のお話の邪魔をするかもしれない、そんな子供がイエス様のところに来るのは意味がないと思ったからでしょう。確かに当時の子供に対する考え方に従えばそういうことになるでしょう。そして弟子たちは、自分たちはイエス様の弟子であり、イエス様に全てを捨てて従っており、自分たちほど神の国に入るのにふさわしい者はいない、そう思っていたことでしょう。さらにこの時弟子たちは子供たちと子供たちを連れてきた人々をとっさのうちに自分と比べ、主イエスにふさわしくない、そのように判断したのでしょう。しかしこの福音理解、神の国理解こそ主イエスを憤らせたものだったのです。このような理解は本質的にはファリサイ派の人々と何も違いがありません。一生懸命に努力して頑張って良い人、正しい人になって神の国に入るのにふさわしい人になって御国に入る、これは大変わかりやすい救いについての考え方です。しかしこれは断じて福音ではありません。主イエスがお語りになったこと、主イエスが命を捨てて私たちのために開いてくださった救いの道では全くないのです。良い人になって、正しい人になって神の国に入る、救いに預かるということでいいのであるなら、主イエスは人として来られる必要もなければ、十字架におかかりになる必要もなかったのです。弟子たちの、子供たちが主イエスのところに来るのを妨げるあり方は、救い主イエス・キリストの存在そのものを根本から否定するものでしかなかったのです。ですから主イエスは憤ったのです。憤慨し激しい怒りを表されたのです。 主イエスは憤ることによって、私が何のために来たのか、神様の御心が何なのか、そのことを教えられたのです。この世に来たのは、この子供たちのように何もできない、何も誇るものがない、そういうものを救うためである。そしてそのようなものにこそ神の国は開かれているのだ。そう言われるのです。主イエスは子供たちを私のところへ来させなさいと言われました。子供たちを抱き上げる主イエスのこの行いは小さい者への深い愛が感じられます。主イエスは子供たちを喜んで迎え、抱いて、頭に手を乗せ、祝福されました。神の国はこのような者たちのものであると宣言して、子供たちを抱き上げた主イエスのお姿は、神の国がすでに主イエスにおいて現在の事実となっている、実現していることを示しています。子供たちとは他ならぬ私たちです。私たちには何もありません。ただ神様の憐れみを感謝を持って受け取るだけです。神様の憐れみを求め続けるしかないものです。でもそれこそが子供のように神の国を受け入れる者の姿なのではないでしょうか。誰が私は子供とは違うと言えるでしょうか。主の思いやご計画を理解して礼拝をお捧げしている人がこの中に一人でもいるでしょうか。私には何もない、何も分かっていない、だから主イエスの御言葉に従い、主イエスの御業に習い、主イエスに招かれ抱き上げられる、そしてそこにこそ天の父なる神様の憐れみが現れていくのです。私たちには何もない、ただ神様の憐れみを感謝を持って受け取るだけなのです。神の国の門を開いてくださった主イエスキリストによる救いのご支配の中、ただ前を向いて歩むだけなのです。祈りをお捧げします。天の父なる神様、何もできない小さな私たちを抱き上げ祝福し、神の国へと招いてくださるあなたの深い愛に感謝をいたします。今日から始まる一週間の歩みの中に、主よどうぞあなたがいてくださいますように、そして日曜日にはまた教会へと帰ってくることができますように、休暇中の森里牧師とそのご家族をお守りください。感謝してこの祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お差し支えなければご起立ください。賛美歌300番。 ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
祈ります。慈愛に富みたも父なる神様、厳しい暑さが続いておりますが、すぐる一週もあなたに守られて過ごすことができました恵みに感謝いたします。今日の主の日、街道や YouTube で井上執事の口を通して御言葉を聞き、礼拝を捧げられましたことありがとうございます。私どもがこの一週に犯した罪を懺悔します。主イエス・キリストの十字架による贖いによりお許しいただき、御前に立つことができます幸いを感謝します。尊き主の愛に包まれて、教会に集う子どもたちから大人まで全身全霊をあなたにお委ねする信仰が培われるようにお導きください。まだ主を知らない方々にあなたの愛を伝えることができますように、そして主の御名のもとに世界の平和を切に祈ります。さまざまな事情のために教会へ来ることのできない兄弟姉妹に、必要に応じて主にある希望と慰めと力をお与えください。神様からいただく多くの恵みに対する感謝と献身の印として献金をお捧げします。どうかあなたの御用にお使いください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
宗法に従いまして報告をいたします。宗法をご覧ください。本日の集会、礼拝後に青年会5分間集会が礼拝堂でございます。聖書研究祈祷会は現在休会中です。次回は9月より再開いたします。右の欄に来まして、森里牧師の休暇中のことに関して、教会の出入りのこと、ゴミの捨て方のことが記載されていますので、それぞれご覧ください。また教会の戸締まりをする必要がありますので、この礼拝後はできるだけ速やかに帰宅いただきますようにご協力よろしくお願いいたします。また牧師の休暇に伴い、8月中は役員が交代で牧会祈祷説教をいたします。どうか覚えてお祈りをいただければと思います。裏面には次週の案内が記載されております。当番に当たっている方よろしくお願いいたします。その他個人消息などは各自でご覧ください。以上になります。一同ご起立ください。正英541番。
どうぞお座りください。どなたかご報告のある方いらっしゃいませんか。ありませんか。暑い日が続きますので体調等くれぐれもご用心なさってください。ではこれで終わります。